ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください。
はい、この箇所、愛された弟子たちという、ね、テーマで、見ていきたいと思うんですけれども、ある日あるところにカエルがいました、ね。そのカエルは毎日その野原をぴょんぴょんぴょんぴょんジャンプしてね、こう移動してたんですけれども、その周りにいつも人間の子供たちが走り回ってるんです。子供たちだけではなく人間がずっとね走り回って歩き回っていたんです。カエルはある日こう思ったんです。なんで僕は腹ばいでいつも動いてるんだろう。僕もああやって立って移動したい、ね。ある日カエルは家に帰って寝る前にこう祈ったんです。どうか私が明日立って二足歩行できますように。寝たんです。朝起きました。いつもとはちょっと様子が違います。なんと立てるんです。やった、お父さんお母さん行くと、あらあなたすごいわね、歩ってるじゃない、ぴょんぴょんジャンプしなくていいの、うんいいんだ。みんな、自分の周りの人たちに、あ、周りの人じゃない、周りの飼い主たちに、のところに行って、見てくれ見てくれ、俺歩ってるんだ、うわお前すごいな、人間みたいじゃないか、ね。それをみんなに自慢しに行ったんです。その後このカエルはどうなってしまったかというと、谷に落ちて死んでしまったんです。ひっくり返ってなぜだと思いますか。なぜ谷に落ちてしまったと思いますか。よく考えてみてください。カエルの様子を。カエルはねこうやっているんですよ、ね。でここに目がついてるんです。そのカエルが立ったらどうなると思います。目は上に後ろについてるんです。つまりこのカエルは前が見えなくて、目の前にある谷が気づかずに落ちて死んでしまったという話なんです。まあね、自分にね、自分が高望みする、ね、したからこそね、そうなってしまった、死んでしまったんですけど、実はこの話は一つの、言葉座から来ている話なんです。これはですね、カエルの、眼立てというね、まあ、出てますけれども、カエルの眼立てという言葉座から来ているんです。つまりこれは前ばかりね、見ていて後ろのものは全く気にしない、もう、前に何かがあればそれにね突進していってしまう、ね。そうするとね、何か、悪いことが起こるよ、ね。だから慎重に、歩んでいきなさい、まあ、そういうふうな、ね、まあ、言葉となるんです、ね。あと、一つですね、それに似たような言葉がある。それはね、急ぎ輪で船を破るという言葉なんです。でこの、ことわざの意味はですね、せっかく波打ち際まで船を乗りつけながら上陸しないうちに船を壊してしまう、ね。つまり、ずっとねやっていたこと、ね、ああもう成功するぞって思うとちょっと気の緩みがある、そこで失敗してしまうということですよね。だからいつでも物事は慎重に行うべきだ、ね。よく言いますね、家に帰るまでが遠足ですよってね言いますけど ね。だから慎重であるようにっていうのはこの2つの言葉さなんですけどね。皆さん言葉さ、皆さんも好きな言葉さあると思うんですけれども、聖書の中にも言葉さってあるのを知ってます、ね。主は私の羊飼い、まあ、これは詩編ですけれども、これは聖書の箇所ですよ。イエス・キリストが、私は羊飼いで、私は門であるなんて言いましたけど、これは例え話です。ちゃんともっと格言、ことわざが聖書の中に載ってるんです。それはどこかというと箴言って箇所なんです。箴言、詩編の次が箴言ですね。だから聖書をね、旧約聖書新約聖書合わさったこの聖書をこうパッて持ってね、まあ大体半分だなって開くと詩編なんです。それ150編で、その後に箴言が31編あるんです。31章章あるんですけれども、その箴言を英語でプローバーブっていうんです。これは英語で格言とかね、ことわざっていう意味なんです。もちろんこのことわざを書いたのは誰かっ というと、イスラエルの3代目の王様ソロモン王ですね。彼は聖書の中でも一番知恵のあった人だった。そしてその知恵を、ね、使って彼が家庭を残していったんです。こうするべきだ、するべきだと、ね、もちろんそれは神様の知恵にあふれた言葉だったんですね。もちろんそこからたくさん私たち学べるんです。ぜひね、それね、毎日聖書を読みたいなっていう人はぴったりの箇所なんですよ。その31章あるから。だから大体ね、僕たちね、聖書をこう通読してると、あ、今日忘れちゃった、あ、明日どこ読もうかなって思っちゃう。でもその日の日にちで読めるんです。今日9日だから今日は9章読もう、で明日忘れてもね、明後日、あ、11章読もうってね、そういったようなところなんですけど、女性の方はぜひ31章見てくださいね。31章はすごいんですよ。素晴らしい女性とはってソロモンが書いてるんですよ、ね。でそのソロモンがその箴言の冒頭で何と言ってるかというと、箴言の1章の7節でこう言ってるんです。主を恐れることは知識の始めである、ね、愚か者は知恵と訓戒を下げすむ、ね、そう言ってるんです。つまりソロモンは慎重にいつも神様に信頼していなさい、ね、と教えてくれた。そして自分自身に、信頼するんじゃなくて、広い視野を持って、そして、神様を、に信頼しなさい。神様を第一に、すべきだ。それが知恵の始めなんだよ。そう言ってるんです、ね。だから私は大丈夫っていう人はね、気をつけなさいってソロモンも言ってるわけなんですね。私は大丈夫、もうまさにね、この言葉、それがこの今日の箇所のペテロに当てはまると思います。この私は大丈夫って思っていたペテロが今日の箇所で大失敗してしまうというのが今日の箇所なんですね。今日の箇所は、まあ、先ほども言いましたけれども、その議会の外での出来事なんですけれども、15節を見ると、このペテロは自分の死であるイエス・キリストがこれからどうなっていくんだろう、気になって、捕らえられた後についていったんです。でその時に何て言われたかというと、あれ、あなたイエス・キリストと一緒にいましたよねって聞かれるんです。そこで、いえ、いませんでした、そう3度言ったんです。そうすると鳥が鳴いた、ね、この出来事を聞いて何を思い出しますか。それは最後の晩餐の席です。イエス・キリストは最後の晩餐の席で弟子たちに対して、私はもうこれからあなたたちを離れていくって言ったんです。それはもちろん十字架に向かっていくってこう言ったんです。弟子たちは、いや、どこに行くんですか、そう聞いたんです。そうするとイエス・キリストは、あなたたちはそこについてくることはできないと言ったんです。その時にそのお調子者、ね、私は大丈夫ですって、いつも言っていたペテロがこう言ったんです。ヨハネの福音書13章37節38節でペテロはイエスに言った、主よ、なぜ今あなたについていくことができないのですか、あなたのためには命も捨てます。イエスは答えられた、私のためには命も捨てるというのですか、誠に誠にあなた方に告げます、鳥が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。こう言われたんです。それでもね、多分この時のペテロは、いや、何を言ってるんですか、イエスは、私は命も捨てます、そう思っていたはずです。でもまさにこの時、今日の箇所でそれが実現してしまうんです。あなたはイエスといましたよね、いや、いません、いや、いましたよね、いやいやいや、いるわけじゃないじゃないですか、いやいや、私いましたよ、いましたよ、いやいや、いません。そしてその時に鳥が鳴いた。実はこの箇所、他の福音書ではその鳥が鳴いた後のペテロの様子が書かれているんです。それは何て書いてあるかというと、激しく泣いたって書いてあるんです。さあ、ここで問題です。よく国語のテストとかで、激しく泣いた、なぜ彼は激しく泣いたでしょうなんてね、そんな問いがありますよね。さあ、なんで激しく泣いたんでしょう。いや、私はなんて愚かだったんだろう。もちろんそんな涙もあったかもしれません。でもこの時の涙の意味はね、何かというと、イエス・キリストの愛と許しを彼が感じた涙だったんです。もうそれをね、 彼が感じた時にも涙を流さずにはいられなかったということですね。鳥が鳴いて涙を流したということは、鳥が鳴いてイエス・キリストの言葉とその時の光景をペテロは思い出したんです。そしてこう思ったんです。あなたを裏切るようなことは しない、知らないなんて絶対に言わない、命だって欲しくないと言っていたの。実際に自分が問われた時に自分も訴えられ殺される、そう思って恐れて知らないと言ってしまった。一度ではない、三度も言ってしまった。で、自分はあの時イエス様ね、自分が裏切ると知っていてご自身のそばに置いてくれていた、それでも自分を弟子としてまだ迎え入れてくれていたんだ、そう思って、この時にイエス・キリストの愛の大きさと深さをペテロが感じて涙を流したんですね。でも裏切ったのはペテロだけだったんでしょうか。もちろん違います。イスカリオテのユダも裏切ったんです。イエス・キリストを売ったんです。それだけですか、ね、あとの10人はどうでしたか。いや、12人全員を裏切ったんです。聖書はこう言っているんです。マルコの福音書14章の50節ですると、皆がイエスを見捨てて逃げてしまったと書いてあります。でもね、今日の箇所をね、もう一度見てください。ペテロは3度知らないと言って裏切ったんです、ね、それよりもね、実はペテロよりももっと大きな裏切りをしている人がいたんです。裏切っている弟子が今日の箇所にいたんです。それはもう一人の弟子と書かれているものなんです、18章の15節でシモン・ペテロともう一人の弟子はって書いてあるんですね。イエスについていた、この弟子は大祭司の知り合いでイエスと一緒に大祭司の中庭に入った。このもう一人の弟子ね、書いてありますけど、このもう一人の弟子は何をしていたと思いますか。大祭司の庭で何をしていたかというと、イエス・キリストは裁判を受けているんです。そこで彼は何をしていたかというと、イエス・キリストにとって不利な証言を彼はしていた。そうしなければこのもう一人の弟子も捕らえられてしまうのです。だからこそこのイエス・キリストのもう一人の弟子はその中庭に入って、まさに、いや、あの人はこうでしたよ、ああでしたよ、ね、そう不利な証言を彼はしていたんです。ね、なんていうやつじゃあこのもう一人の弟子っていうのは誰なのかって話ですよね。このもう一人の弟子っていうのはこの福音書を書いているヨハネなんです。なぜそう言えるかっていうと、このヨハネのお父さんは、まあ、よくヨハネとゼベダイの子って書いてあるんです。このゼベダイという人はヨハネやペテロが出身のガリラヤ湖という湖で、まあ、大きな魚のビジネスをしていた人だったと言われています。で、彼は、まあ、お父さんゼベダイはそのエルサレムにたくさんの魚を卸していたのではないかと言われているんです。なのでこのゼベダイと大祭司というのは仲がいい存在だったと言われているんです。で、もちろんその息子ヨハネのこともよく知ってたんです。だからヨハネがその法廷に入っていたとき、おおヨハネ、おいって大祭司に呼ばれたんです。お前もこのものについて知ってるか、そう言われたときでヨハネの心を皆さん感じ取ることができます。やばい、私が一緒にいたと言ったらこのまま私も裁かれてしまう、ね、そしておそらくここでイエス・キリストにとって不利な証言をしたんですね。全員が裏切ったんです。でももちろんそんな弟子たちにイエス・キリストは十字架の死の後復活して、そして現れて弟子たち一人一人に現れて食事を共にするんです、ね、そんな様子がこの福音書の最後にも書かれているんです。その時弟子たち全員はね、おそらくこう思ったんだと思います。こんな自分をも許してくれたんだ、あの時自分を裏切ったのに許してくれたんだ。その時にイエス・キリストの愛の深さを全員が知ったと思います。そしてね、ヨハネはこう思ったんです。弟子たちみんな裏切ったかもしれない、でも 私の裏切りはあの時ひどいものだった、ペテロも確かに裏切った、いやみんな逃げてしまった、まあ、そう逃げていたものに、ものはね、ものよりも、まあ、ペテロはね知らないと言ったのは、まあ、もしかしたら悪いかもしれない、でもペテロよりも悪いものは私かもしれない、私はイエス・キリストの目の前で、ね、不意な証言をしたんだ、ね、この、ね、裏切りはもしかしたらね死と共に認めるものだったのかもしれないです、ね、そしてねヨハネは自分のことをね何て呼んだかというと、イエスが愛しておられたものと自分で言ったんです。ヨハネの福音書でね、ところどころこの言葉が出てくるんです、ね、これはヨハネがヨハネ自身を表した言葉だったんです。でこれは別にね他のよくねあのヨハネとかペテロって誰が一番偉いですか、誰も答えしてるんですか、そんな話いつもしてるんですけど、ヨハネが自分のね初期の中でね、いやイエス様が私を特別に愛してくれたんだこう残したわけじゃないんです。そんなね自慢の意味でこう言ったのではなくて、いや私はおそらく最もひどいことをイエス様にした、裏切った、でもこんな私を許してくれたと、それを言いたくて、許された弟子、最も、ね、許された弟子という意味で最も、まあ、愛された弟子と書いたんですね。でも皆さん考えてみてください。もしね皆さんが何かあの失敗したこと、まあ、皆さんの例えばこうあの地点みたいなのがあったとしてね、あのすごく恥ずかしいことってあんまりこう書きたくなくないですか、ね、もしそんな事典が事典を、ね、皆さん書くとしたら、割と成功した、あこうでしたね、これが良かったね、そう思うんで、書くと思うんですけど、ヨハネはね自分が失敗したことも書いたんです。そしてその仲間のペテロに関しては他の福音書でも書いてあるんです、ね、もし書かれたくなければ、まあ、例えばマタイの福音書、マタイがペテロたちもずっと一緒にいましたから、ね、マタイごめんあれだけは書かないで、あそんなに知らないと言ったんです、他のやつもごめんあれだけは書かないで、めっちゃ恥ずかしい、そんなの呼ばれるんだよって言ったはずなんです。ヨハネも自分の失敗を知るしです、まあ、もちろんそこにはその後世に伝えたいメッセージが含まれていたから、ペテロもヨハネもこの自分の失敗を書いたんです。じゃあそれは何だったのかというと、私たちの神様は私たちをありのままで愛してくれるということなんです。私たちがどうしたから、私たちがああしたから、いやこれをしてしまったら神様は自分のことを愛してくれない、そういう神様じゃないよって前人にどペテロと、ね、失敗してよかったと教えてくれたんです。もしかしたらあなたも大きな失敗をするかもしれない、ね、何か弱さがあるかもしれない、でも神様はそれを全てご存知だ。なぜかというと、私の失敗も私の弱さも全部知っていて、イエス様は私を愛し、そしてそばに置いてくれたから、だから気にしなくていい、神様はあなたをそのままで愛してくれるから、私は神様にふさわしくない、そんな風に思わなくていい、全ての人は神様にもう受け入れられてるから、あなたが愛したから神様は愛するんじゃない、神様は私たちを一方的に愛してくれるから。今日失敗したヨハネも第一ヨハネでこう書いてるんです、要所で私が神を愛したのではなく、神が私たちを愛しこう言ってるんです、ね、だから私たちはもう至らなさや弱さも含めそのままで愛してくれている、だから大丈夫だよ、そんなメッセージを含まれているんですね。そしてあともう一つあります。それはこのイエス・キリストの愛に触れた時に人々は必ず変えられている、ね、ってことです。イエス・キリストの十字架とこの復活の後、弟子たちがイエス・キリストのにあるグッドニュースを伝えに行くんです、ね、その時にこの中心人物になった、まあ、使徒の働きになるんですけれどもね、中心人物になったのは誰かというと、今日失敗しているペテロとヨハネなんです。彼らがリーダーとなって、そして伝えていったんです。でもその彼らの軸は何かというと、 キリストの愛の深さだったんです。あれだけ裏切ったのに私を包み込んでくれたんだ。その大きな愛を彼らは伝えに行ったんです、ね、心配することない。だからいつもこのペテロとヨハネのメッセージがね、いつも愛に溢れてたと思いますよ、ね、あなたこうしなさい、ああしなさいじゃなかったんです。そのままでいいよ、ね、そのままで神様愛してくれたら大丈夫、ね、だから来なさい。そういった多くの人がキリストのもとに、神様のもとに彼らを通して来たと思います。彼らも愛の人に変えられていったんです。ヨハネの福音書は実は別名で愛の書と呼ばれているんです。聖書全体でこの愛という言葉は何回使われているか、およそ600回使われています。新約と旧約で大体半分ぐらい、すごいですよね神様ね、まあ、正確に言うと大体320回ぐらい新約聖書では愛という言葉が使われているんです。ヨハネの福音書で愛という言葉何回出てくると思います？大体ですけども、翻訳もあります、大体57回ぐらい出てくるんです。こんなに愛と書かれている書簡は他にはないんです。詩篇も愛という言葉は多いんです。でもヨハネほどじゃないんです。ヨハネは福音書以外にヨハネの黙示録、ヨハネの第1、第2、第3の手紙って書いてあるんです。ヨハネの手紙では、このぐらいです、28回、つまり大体80回ぐらい出てくるんです、ヨハネの、ね、初期のもので。ということは新約聖書の4分の1ぐらいの愛がヨハネの手紙、ヨハネの福音書に記されているんです。これを見てもね、ヨハネがどれだけ神様の愛を伝えたかったのかが私たちにわかりますね。なぜならね、ヨハネはイエス・キリストの愛に触れ、そして愛を伝えるものに、そして愛を示すものに変えられていったからなんです。明治時代の初めの頃の話ですけれども、日本においてこの当時、まあ、重罪人と呼ばれる人はですね、多くの場合は北海道に送られていたそうなんです。なので、まあ、北海道のこの刑務所がいくつかあったんですけれども、いつもね、まあ、命知らずの、まあ、犯罪人、罪人ばかりが送られていて、まあ、トラブルが絶えなかったそうなんですね。まあ、その中で、ですね、当時、まあ、政府はですね、一人の優秀な刑務を選んで北海道釧路監獄に、監獄の、監視長に任命、したんです。この監視長の名前、名字は有馬さんという方なんです。有馬監視長、彼はすごく優秀だったんですね。で、彼はですね、何かその刑務所の中で問題があるときに、まあ、弾圧して、まあ、罰を下す、懲戒する、そして徹底的に全ての問題を鎮圧してたんです。全部鎮圧してた。だから、まあ、彼はですね、囚人から何て呼ばれてたかっていうと、鬼の有馬って言って恐れられていたんです。この有馬さんがその、ですね、釧路から、空地という、まあ、あの北海道の、ね、場所、空地刑務所、あの監獄に送られる時に、なんと空地、あ、空地、空地、ありがとう、北海道出身だもんね、空地、空地ってどこだろうね、空海空地勉強になったね、今日北海道行ったらいいよ、空地、空地っていうのがね、送られたんですって。で、その時に、その空地にその来る時に、その有馬さんが来るという噂を聞いた囚人たちは、なんと何をしたかっていうと、やつが来たら、ね、たまったもんじゃないって言って、囚人の中でね、脱獄決死隊が作られて、なんとか彼の管理下にならないように、そうやってね、恐れられていたそうなんです。で、有馬さんは、この時ね、懲戒し懲らしめて従わせるということが絶対だと信じていたんですね。で、その時に皆さん、教会士って知ってますか？あの、教会に来る牧師のことを教会士っていうんです。で、教会士の方々がその刑務所に、いた、その彼らの姿に感動したそうなんです。なぜ感動したかというと、 教会士たちはその反抗している、ね、彼らにこう優しく語りかけるんですね。なんで俺はこうなんだっていう時に、いやこうだよって優しく語りかけると、なんとね、その荒っぽい囚人たちもみんな羊のようになって彼らについていくんですって。それがすごく不思議だった。そして彼らにね、彼は何か自分と違うものを持っている、ね、そう思っていたそうです。そして彼は有馬さんはその教会士たちに話しかけるんです。そして彼はその聖書の存在を知って、聖書を彼も読み始めるんです。そしてこの聖書の、聖書の言葉、そして聖書の神にずっとね惹かれていったんですね。で後に有馬さんは東京の巣鴨の監獄長となって、1898年に、洗礼を受けます。その当時もう彼のその態度も姿もガラッと変わってしまったんです。彼はですね、他にはないこの愛と寛容に満ちた方法でその刑務所の中のこの改善をねずっとしていくように、なったんです。そうすると、監守だけではなくて囚人からも慕われるようになったそうなんですね。でなんとその当時1923年、大正12年に関東大震災が起こったんです。で関東大震災はもちろん多くの建物が倒壊してしまったんです。有馬さんもその関東大震災を経験します。その時にパッと頭に浮かんだのが自分のその監獄だったんです。であそこも崩れてしまった、囚人は監視はどうなったんだろう、ね、そう思って自分のその監獄に行くんです。もちろんもう建物はめちゃくちゃだったんです、ね、でみんなどうなったんだろう、そして中に入っていたんです。そうするとその当時囚人が1295人いたんです。彼らに話しかけて、大丈夫か、大丈夫ですよ、ね、そうするとね、数えてみるとちゃんと1295人いたんです。一人も逃げずにそこに留まったんです。で、その時囚人たちは建物の中で、こう監視に言ったんですって。脱走しようとすればいくらでもできたが、有馬所長に迷惑をかけたらすまないと思い、皆踏みとどまったんだ。この有馬さんのこの愛の姿で、そして寛容の姿にもう囚人たちの心を奪われてしまってたんです。だから有馬さんに迷惑をかけられない、そう言ったんですって。だからこの、一時はね、鬼の有馬って呼ばれていたのが仏の有馬に変わった、そうですね。いや仏の有馬じゃないですね、愛の有馬に変わったっていうことです。有馬さんはイエスキリストにいて、もちろん今までの人生も恥じたところもあったかもしれません。でもね、ありのままをそのままで受け入れてくださるこの大きな神様の愛を知り、そしてその愛に触れ、愛の人に変えられていったということですね。私たちにもその愛が、今注がれています。私たちも今週もその愛を、ね、たくさん、知っていきましょう、ね、その偉大なる愛を私たちが知るときに、私たち自身もね、その愛の人に変えられていくからです。私たちも愛の人に、ね、変えられていきましょう。一言お願いします。愛する天のお父様、あなたが私たちをそのままで受け入れてくださり感謝します。私たち一人一人を思い、あなたが十字架にかかりその愛を示してくださったことも感謝します。神様、どうか私たちが今週も日々その愛を知っていくことができますように、その愛の人に、なっていくことができますように、どうか導いてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらく祈る時間を持ちましょう。